YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日10月9日火曜日、第436回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばはダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週10月2日の豆腐の日を受けてというわけではないんですが、かねてからの豆腐ソングプロジェクトも、特に、まあ、メインタイトル、ザ・豆腐マンのテーマ、レコーディングをですね、高田馬場のノアスタジオにて、まあ、みっちりとやってきたわけなんですけどね。そちらのスタジオは過去に屋上パフォーマンス10周年ファイナル、ライブのリハーサルスタジオとしても使用したことがありまして、まあ、大変懐かしくもね、感慨深かったようなわけなんですけども、そんなサンママンからですね、この秋、ザ・豆腐マンへと進化と変貌を遂げようとしております。懲りないサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらは、ブログを拝見したところによりますと、バッサリ切りました。さっぱり、こんなに短くしたの久々。もうね、長かった時に比べて当たり前だけどめっちゃ楽、ショートにはまりそうです。あ、でも髪を切ったのは失恋ではありません、お仕事的な感じです。笑い。といったことではありますが、それにしても髪を切ったのは失恋ではありませんの、きっぱり言い切った後のびっくりマークが6個も強調してつけられているところに、どこか微妙な乙女心が感じられないではない。そんな学 F 第2週目サブパートといえばこちら。
こんばんは、マネナツです。
はい、そんななっちゃんと一緒にお送りしてまいります学 F ですけれども、今日はまあ、はい、なんかどっか の、 王侯貴族のお食事会のように遠い距離で
そうですねこんな遠くなるんですね
お送りしてる放送ですけれども、はい、まあ、久しぶりにちょっとなっちゃんからのご紹介で、はい、大勢さんのゲストということで、
はい、
まあ、たっぷりそのテーブルをね、ちょっとゆとりを持って取らせていただいたわけなんですけども、
はい、
またまあ早速このね、オーディエンスの方たちも、もう仲良くさら体をつまみね、まあまあ何を話してるんでしょうか、まあ、ちょっとほっときましょうかなんか楽しみにやってますけどね、
はい、
まあまあそんな学大 FM ですけども、なっちゃん的にはこのところの近況や印象を伺いたいんですけど、いかがでしょうか。
はい、ですね、
はい、
まあ、近況というか、はい、今11月に舞台があるので、
はいはい、
それの稽古とか、
うん、
まだ終わってないマイティの撮影とかがありまして、
ほうほう、
それを行って別 の、 それこそ髪を切った原因になる現場の撮影行ったり、あとはヨガの吹き替え行ったり、はい、なんかいろいろやってますね。
いかにも本当にお仕事的なことでバサリってことだったんだ。
あ、そうですね、なんか監督さんに髪切れるって聞かれて、舞台が問題なければ切れますって言ったら、はい、舞台も問題ないって言われたので、じゃあ切っちゃおうと思って、許可が降りた次の日の朝に友達に頼んで切ってもらいました。
しかしやりましたね
バッサリ60センチはなくなりましたね。
もう軽くなったということもありますけど、でも、はい、あれよ、ちょっとこう雰囲気違って、
はい、
むしろまたそのボーイッシュになった感じのなっちゃんが、この余計にこうちょっとこう大人の女性チックなね、
あら嬉しい
感じにも見えなくもないので、
はい、
やはり違った魅力みたいなことで言うんであれば、またファンの方もそういう目で見られたりとか。
そうですね、うん、なんかショートの方がすごい好評なのが複雑なんですけど、
お
短い方がいいよっていうのを、会う人会う人言われちゃうので、
まあ、そんなに短くしたことなんてもう本当に初めてぐらいでしょ、東京来てから。
東京はまあでも5年も住んでないんで、
うん、
もちろん初めてなんですけど、小学校の3年生以来、
うん、
もう本当に20年近く この長さにはしてなかったので。
おでも今あのエクステテンションとかってつけたりとかズラをかぶったりみたいなことはいくらでもできるからね。
そうですね、はい、
うん、そういう意味じゃね。
そうですね、
まあまあいいじゃないですか、
はい、
これからそういった意味で言うとあんまり髪にそういうあれじゃなくてお仕事に集中できるという部分ではね、
はい、
はいはい、そして今日はそんな、はい、あお仕事関係のお仲間の方がたくさんお越しだということで。
はい、そうです、
お芝居ですね要するに、
はい、はい、舞台の共演者の方を連れてきました。
どんな感じの舞台かっていうのは軽く
軽く、ですね、軽く、まあ、サスペンスがベースとなってて、
はいはい、
とある爆発事故に巻き込まれたバスの乗客たちがいまして、
うん、
で、まあ、その事故第1回目の爆発にうまいこと避難できた人たちが残って、うん、でも第2の爆発が起こりますよ と出てきた死神さん。
ほうほう。
で、じゃあ、全員死ぬかもしれませんが1人だけ生き残らせてあげます、
うん、
じゃあそのためにゲームをしましょうっていう感じの舞台ですね。
いかにもサスペンスチックですね。
はい、サスペンスチックで、でもなんかそれだけじゃなくて、
はいはい、
ちょっとエンターテイナーっていうか、うん、そういう感じの舞台を目指して奮闘中です、う
ん、はい、それではそんなことを本編の方で詳しく伺ってまいりたいと思いますので、
はい、
早速じゃあ始めてまいりましょうかね、
はい、
いつものサンマンマンことキーボー伊藤と
天音夏の
学大
FM。
本日も始まりました学大 FM ですけどもね、
はい、
お客様とはいえ暗観としてちゃダメですよ、ね、全員参加型のラジオですから、もうやっぱそこはもうあの拍手くれるところは拍手くれるとか、歓声を上げるところはもうガッツポーズっていうか拳を突き上げて一緒に盛り上がってラジオを作ってまいりましょう。いいですか野沢幸喜さんいいですか柴信用金庫さんもうこう学園的にはこんなありがたいことないですからね。もう金融関係とだって交通なんていうんですか、あの交通網が揃ってるわけですから、モーターサイクルと言いましょうか、ね、銀行強盗してバイクで盗んで逃げるみたいなことになると、こんな超もなことで、これはそんなことはないけども、あまあまあそれにしてもね、先週に引き続いて、お越しになっていただいて遊びに来ていただいていますのは、自転車屋さんのね野沢幸喜さん、そしてまたいつものもうレギュラーと言ってもよろしいんじゃないかと思いますけど、千葉信用金庫の田中さんお越しでですね、美味しくお食事を召し上がっていただきながらの学大FMということになりますけどね。さあ本日のカキコ&メールの紹介からサクサクとゲストの方もお待ちかねのことで始めてまいりましょうかね、本日も最後まで、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いしますしたいと思いますよ。さあ今日は粋なお土産ありがとうございましたということでいただいておりますのは、下町もんじゃ焼き、もんじゃ焼き、楽楽代表取締役、まあ、役はなぎらエイトさんからいただいてますね、禁煙がこんなに辛いとは思わなかったですわかっこ笑い、時々吸っちゃうけど確実に本数減ってきましたよ、頑張ります。 PS 額縁爆笑でしたということでお疲れ様です。あと10月20日土曜の父親のライブのチケット2枚、今日届きましたので、楽々にて預かっておりますということでですね、こちらは、まあ、下町もんじゃ楽々なぎらエイトさん、ね、お父さんのなぎら健一さんがもうすぐライブが近いということで、はい、一応フライヤーもいただいておりますので、はい、改めてご紹介していきますけども、なぎら健一コンサートね、こういった形でいただいておりますけども、はい、はいはい、10月20日火曜日、ごめんなさい、10月20日土曜日18時開場18時半開演ということで、亀戸はカメリアホール、全席して4500円ということですね、まだチケットの方がですね間に合うようでしたら、お問い合わせはチケットピア、ないしローソンチケット、東京ローン0332049933 0332049933、カメリアホール0356262125 0356262125ということになっておりますんでね、どんどんお問い合わせになって、にぎにぎしくお出かけになっていただけたらというふうに思います。エイトさんの方もまたですね学大 FM 宛て、遊びにいつでもお出かけになっていただければと思います。はい、続いて、
はい、お疲れ様です。田村さん、ネットワークのケーブルがしっかりと刺さっていないとか、先日の分岐装置の電源が抜けかかってるとか、その辺を調べてみると解決するかもしれません。
はい、そうですね。はい、これは、まあ、学芸府のね、裏方でもう長きにわたってお手伝いいただいています、戸村さんからのメールなんですけども、はい、Mac のノートをですね、
はい、
戸村さんに、ご用意いただきまして、
はい、
でそしてそれを、まあ、その、利用させていただいているおかげで、ツイッターも無事に、
ああ、よかったです。
楽々とこうアナウンスさせていただくようなことができて、
はい、
なっちゃん的には環境は今どうですか？特に環境だから、フェイスブックとかツイッターとか今ミキシーとかいろいろあるじゃないですか。
一応全部登録はしてるんですけど、
う
ん
う
ん、
なるほど。
ツイッターで上げて、うん、フェイスブックとかミクシーに反映させたりしてる感じですかね。
うんうん、あ、そうなんだ。
はい、なんか全部変えてがなかなかできないので、
うんうん
うん、あとはもう閲覧用ですね。友達とかの生存確認を。
生存確認。あ、でもそうやってやっといて、はい、無駄なもんじゃないし、そういうのこう近況をお知らせするっていう部分には今便利なツールがあるからどんどん利用した方がいいかもわかんないね。
はい。
まあ、そんなこんなで続いて、あ、まあ、戸村さん、今後とも一つよろしくお願いしたいと思います。豆腐ソングの方もね、頑張っておりますので、そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。さて、続いて、こちらこそ、明後日はよろしくお願いいたします。ギターの田中修一さん。別れた女房が店に来た日のアンサーソング、釣った魚に餌をやれのオケが準備できるかちょっと心配ですが、なるべく持っていけるようにしますね。あと、リハ後には用事がありまして、非常に残念かつ申し訳ないですが、また後日改めてご一緒できればと思っております。それではよろしくお願いしますということで、
はい、
前からかねてから申し上げておりましたようにですね、はい、目黒のサンママも、まあ、ずっとこればっかり長きにわたってお送りしてまいりましたが、
はい、
まあ、これやめちゃうってわけじゃないんですけどね、
はい、
例の豆腐ソングということで、豆腐マンのレコーディングでですね、それもテーマソングザ・豆腐マンのテーマソングを無事取り置いてきまして、
はい、あ、おめでとうございます。
いよいよ音源が全部揃ったので、まあ、あとはもうお買い求めいただくばかりということになっておりますんで、もう野沢に私の CD が、キーボード、サンママン、トーフマン、トーフマン、トーフマン、サンママン、トーフマン、トーフマン、それでちょっとこう色紙みたいな、そう並ぶ日がこう、ま、私と個人的にも、まあ、心待ちにしたいなと思っておりますけども、
はい、
その説は一つどうぞよろしくお願いする次第でございますけどもね、はい、今日はちょっと、なんかちょっとおしゃれしてこられたんですか？シャツがなんかなんとなくおしゃれっぽいですね。いや、いいですよ、別に。
脱いちゃった。
大丈夫ですよ。はいはい。まあ、この前はね、赤のお帽子があれでしたけども。あとで、あるんだ。あるのかい。大変ですね。それはそれでまたご披露いただきたいと思いますけどね。はい。まあ、そんなことで、ギターの田中さん、カンパケ、まあ、お待ちしておりますんでね、トラックダウンの方、どうぞよろしくお願いしたいと思います。続いて。
はい。お世話になっております。デザイン&イラストレーター、森田信彦さん。
はい。
チラシが無事届いたようで安心いたしました。
はい。
早稲田祭にも参加されるようですごいですね。私もチラシを作っていた身としては嬉しいです。
はい。
16日は、私も、ちょうど伺おうかと思っていたところでしたのでよろしくお願いいたします、う
ん、はい、
その時には新しい会社の内定をもらったと報告できればいいなと思っています。
はい、そうですね。こちらは、まあ、はい、学芸府のフライヤーを作っていただいたりとか、
はい、
もともと劇団、祭りの準備さんからのご紹介ということなんですけどね、
はい、
デザイン&イラストレーターの森田信彦さん、まあ、豆腐ソングにちなんで豆腐マンのキャラとか、あと、まあ、豆腐レディースなんかの、ね、デザインもお願いしているということで、
はい、
まあ、彼も彼なりにちょっと大変な状況には違いないんですけども、いろいろと、まあ、そんな中、学大 FM ないし、まあ、サンママンを応援していただいているということでね、大変本当にありがたいんですけども、まあまあ彼、まあ、本当そういった意味で言うとね、彼のそういったご苦労が報われるように私どももせいぜい頑張ってまいりたいと思っておりますんでね、
はい、
今後とも一つ森田氏どうぞくれぐれもご無理のないところでね、
はい、
頑張っていただきたいと思いますよ。でまた今度次週の放送にもね、彼がまあ来てもらえるというふうなことになると、きっちりとそういったこう豆腐レディについてのデザイナーと、またそのクライアントといいますか、着る衣装さん側、衣装さんじゃなくてですか、着るモデルさん、
はい、
側とのそのこうやり取りができるんで、
うん、
そういうなるといいのかなと思ってるんだけど、例えばなっちゃんとか聞きたいんだけど、
はい、
例のマイティレディ、
はい、
あれなんか戦隊もんじゃないですか、
はい、
あれ着ますよね。
着ます。
あれデザインっていうのはもうあらかじめ決められたものをお召しになってるわけ。 っていうのは、はい、自分からリクエストして、あのこうしたい、もっとこうしてほしい、ああしてほしい、マントがいいとか、
用意されたものを着て
お召しになっている、はい、ということなのね。そういうことはもうコンセプトがそれ決まってるから、
はい、
ああ、そうなんだ、なるほど、なるほど。いやいや、だからほら、豆腐レディは、カラパーの、はい、に残られた池田のあやちゃん、うん、で、また、ミクさん、
はい、
あすみさんに、はい、まあ、お願いするつもりでいるんだけど、はい、彼女たちはやっぱりちょっと可愛げなのがいいらしいのよ。
そうですね。
だとするとちょっとこうスカートなんかひらひらしてた方がいいわみたいなリクエストがあったりして、
はい、
だとするとそのデザインのその森田氏にいろいろとリクエストすることでそのデザインのこうコスチュームが固まっていくのかなみたいなところがあって、
はい、
だからまあそんな風にして今度いろいろとお話をさせていただくのかなというふうに思ってはいるんですけどね、は
い、頑張ってください。
はい、だからあれだ、マイティレディと豆腐レディの対決みたいな、対決はしないか、対決はせんかは分からんけど、なんかまあコラボレーションとか、そういうのもね、もしなんかできるようでしたら、
はい、
お願いしたいなというふうに、そっちの方が先輩ですからね。
いや、まあ、全く違うものなので
違うのか、
そうですね、あの石本さんが関わってるっていうわけでもないので、
あ、そうなんだ、また別物なわけだね、はい、はいはい、なるほど、まあまあ、それにしてもね、森田氏、今後とも一つ引き続き、どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、最後になりますけど、もうお手紙からいただいておりますのでね、こちらは、読む FM802 を読んでということで、芝信用金庫は田中大輔さんからいただいてますね、お手紙でいただいてますけどね、
はい、
FM802 を新聞の番組欄に載せるにはということでですね、これはどういうことかというと、読む FM802 という本がありまして、
はい、
その本について、まあ、いろいろこう FM 関係の本だもんですから、まあ、学大 FM に、それを読んでいただいて何らかのこうご意見なり感想なりね、
うん、
まあ、その銀行マン的なと言いましょうか、
はい、
そういうビジネスマンらしいアイデアをいただけたらなと、
はい、
いうふうなことで、はい、本を読んでいただけませんかということでこちらからお願いして、
はい、
読んでいただいた、まあ、感想文的なことをいただいてるわけですよ。やっぱそこがまたあの読書家なんでしょうね、早くバーッと読まれて、はい、もう1週間のうちにさーっと読んでこうやって感想文的にまとめて、書いていただいたんですけども、
はい、
それを読んでということで、FM802 を新聞の番組欄に載せるにはということで、記者の目に留まるには短くて斬新なキャッチフレーズが必要、あとは出演する人を興味深く見せること、ラジオであっても広報指導資料に写真をつけておくことということがありましたり、続けてページ151ページを読んだ感想として、報告書は渡す人のために書くんじゃなくて、その人が上司に見せることを想定して書く、そこにいなかった上司にも分かってもらえようにね、我が社にも共通する認識ですということで、あと続いてページ254ページを読まれて、それが802らしいと思うということでですね、はい、いただいておりますけども、
はい、
正直申し上げて、
はい、
こんなことを聞きたくて書いた、頼んだわけじゃない。ぶっちゃけ申し上げて、私は銭金関係についてのもっとサジェスチョンはないものだろうかとか、もっと実益的なね、こうしたらその、例えば、区役所行政の方からいくらかお金を引っ張れて、802さんはこうやって成功しておいでですよとか、
はい、
例えばまあそういう、立ち上げの段階でスポンサーさんで、はい、そのどこそこの信用金庫からどうのこうのとか、
うん、
そういうサントリービールさんからこういうのがあるから、そのステッカーがいくらかかってるものがそれはね、はい、ダータっていうか、まあ、ただでできたから、はい、その分のやつが資金源としてそのラジオ放送にそういうふうにできますよ的な、なんかちょっとこれにまつわることのね、実体的なお話をいただきたかったんだけど、
はい、
記者の目に留まるには短くて、こう、キャッチフレーズが必要とか、いらなかったんだけど、これみたいな。まあまあ、でもそれにしてももう、そういった意味で言うとね、報告書は渡す人のために書くんじゃなくて、その人が上司に見せることを想定して書く的なことは、まあ、我が社にも共通する認識ですという部分で、対極的な。
はい、
あくまでも対極的な、そういう、 こう会社的なですね、まあまあそういう、こう、そういうちょっとこう教則本的な、サジェスチョンにはなったのかなということでですね、
はい、
まあまあ、あまり長く話してても、これもちょっとどうかなみたいなのがあって、来週から来なくなっちゃうと困っちゃうね。
いや、そしたら伊藤さんのせいですね。
はい、そうです。まあ、それはそれでしょうがないです。あとは、ご丁寧に、なぎらさんからの、これは東京スポーツなんでしょうか、どこなんですよ。これ、親父の寝言ということで、なぎらさんがコラムを持っておいてたんですけども、はい、そちらをこうご丁寧に切り抜いてね、こうやってまあご案内していただいたりとか、まあ、ありがたいには違いないですよ、うん。そういった情報をいただいたりとか、またこういうふうにしてご丁寧にね、はい、コメントをいただくということなので、今度はまあ、ぜひ、自転車屋さんにそれを期待したいなと。そうそうそう。放送でダメなら文章でみたいな。あ、ダメならとか言っちゃダメだよな。ダメとは決まってないから。
はい、
でもね、文章達者なんだ意外と。投稿されて、はい、朝日新聞とか読売新聞にいっぱいその投稿欄にとそういう投稿したやつがピックアップされて紹介されてますからね。この前も新聞もこれ入りきらないぐらい帰って持って帰れないんで私が別のバッグに持って帰ったぐらいですからそのぐらいこういっぱいその新聞に乗っかっておいでなんですよ。
すごい。だから
文章書くのは達者なんでしょうね。落ち着いて書けば
、はい、うん、
書くのはね、
はい、
ただあなたもだいぶ返事困ってるみたいだね
いや、まあ、なんか感想って言われたら、まあ、人それぞれの考えで書いちゃうかなっていうのが、ね、はいはいはい、こういうふうに的確にって言われたら、うん、多分その答えが来たかもしれないですけど、
でもね文章はねなかなかまとまっててね、うん、でこうちゃんと立派なこと書いておいてなんですよ、
はい、
すごく社会性を帯びたと言いましょうかヒューマニティあふれるというかね、まあ喋らすとちょっとねちょっとこうあっちからこっちから球が飛んでくるみたいなトークをされるんですけども、はい、まあそれはそれで彼の味なんですけどね、はい、でもまあこれだけ熱心に来ていただくんで、
はい、
ひょっとしたら来週あたりからもう5分ぐらいの枠で今日の学 F 金融コーナーとか今日の学 F モーターサイクルコーナーみたいなのが5分ぐらいの枠でね拍手がにわかに起こっておりますけども一部で、まあ、そんなコーナーさえあってもいいのかなと思うぐらいの雰囲気がなきにしもあらず、だってもう身近な街の情報だしリアルな情報だからね、
はい、
まあそんなことがあってもいいのかなと思うぐらいの勢いではございますけども、
はい、
まあ、もしそんなマジで情報とか あれがございましたらね、どんどんと学 F 宛てお寄せになっていただけたらありがたいなというふうに思っておりますね、
はい、
さあそんなこんなでお待たせしました。本日の1曲目、いつもですとゲストにちなんだ楽曲をおかけするわけなんですけども、特にないようでしたら渚エイトさんのね親父さん渚健一さんの先ほどご紹介しました10月20日土曜日、亀戸カメリアホールでのライブにちなんで、最近なんか YouTube でも大変好評だということでね、勢いのあるお酒飲みにはもってこいって言ったですね、夜風に乾杯っていう曲をお聴きいただきまして、その後で、本日のゲストの方呼び込まさせていただきたいと思います。もうお酒飲んでらっしゃる方にはね、もってこいの曲だと思いますんで、楽しんでいただければと思います。酒飲め的な歌でございますよ。その後にゲストの方をご紹介してもらいます。それでは渚健一でこちら
銀座の片隅ドイツビールの飲める店お前の瞳に赤いネオン潤んでるもういい切ないことなど考えないで銀座の月を吠える酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れろ酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れちまえ階段下ってチークダンスのできる店お酒の力で踊らないかと誘ってるもういい切ないことなど考えないで最終電車を夜風が見送る酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れろ酒を飲んで忘れちまえ たよせいポツポツ暗い路地裏選んでるもういい切ないことなど考えないで東京フォーラム二人を見下ろす酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れろ酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れちまえ誰もが心をジャックナイフで切り裂く涙か笑顔か逃げる場所をさまようてもういい切ないことなど考えないで東京の泣き面お前も飲もうよ酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れろ酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れちまえ
聞いていただきました凪良健さんのナンバーで、夜風に乾杯ということでしたけどねさ あ, あそれではですね本日のゲストの方あこの辺でご紹介してまいりましょうかね、本日のゲスト今日の時事ネタに行く前ですけどもね、ここで呼び込まさせていただきますのはマネナさんからのご紹介、お芝居を今度ねご一緒にやられるというふうなことを伺っておりますけどもねさ あ, あそれではご紹介してまいりますよ、田中明子さんに向川萌子さんに、大久保忠義さんのお参加ですようこそはい、B 型帝国主義の来週です
私たち B 型トリオです
すごいですねこれだけその B 型が揃うというのは学F的にももう本当になかなかないことなんですけども、
はい、
またなっちゃんよくぞ集めてくれました
いやたまたまだったんですよね
偶然なんだよね
ラジオ出るって聞いたら、
うんうん、
出る
あ大丈夫時間空いてるって言ったのがここの3人
だいたいねあの田中さんじゃなくて、こちらのお嬢さん、田中さんだあ田中だ田中さん またおかしな始まってしまったあの それで打つときは後でまた写真撮ろうねじゃあそれねそれはそれでねはいはいまあまあだから田中さんだけど、はい、こちらの田中お嬢さんの方は、
はい、
知らなかったんだもんねお仲間の方が B 型だなんてね
知らなかったです全然興味がないっていうの申し訳ないです
さすが B 型
ごめんなさい
自分のことしか興味ない B 型的 なあ他の B 型のこと彼女の B 型って知ってました
いや知らなかった
やっぱり知らねえんださ すが
何ですか私伊藤さんから、うん、あのメールいただいたじゃないですか、
はいはい、
B 型だらけじゃないかってお
うほう
そのメールを見て初めては本当だと思います
ああそうなんだね
全然見てない
でもあなたもそうなんだあなたでもちょっと大型っぽいんだよねどっちかっていうとね
そうメールで大型ってきて、うん違うから訂正入れた方がいいのかなって悩んでたら
そうそうそうまあ、 なっちゃんの場合はちょっとこうなんかね姉御肌というかなんとなくちょっとこう広島邪険みたいなことがあるんでそういうこう 仁義なき戦い的なそういう骨っぽい骨太の感じが大型っぽい感じの印象で私の中に入ってるんですけども、うん、今まあ大きくね、男性の彼、ね、大久保さんがうなずいておいでですけども、大久保さんそういうところありますか彼女は。
いや頼れますよね。
頼れますか。
いいように言ってくれました
ね。頼れる姉子的な感じですか。はい、はあ、はあ、なるほどね、そうお芝居つながりということなんですけども、そういった意味で言うとそれぞれに、じゃあ逆に向川さんから、なっちゃんのはどんな印象の方なんですか。
もうお姉さんみたいな。
あ、やっぱそうなんだ、はい、年齢的にもやっぱり補助の方が上なんだ。
全然上です。
あ、そうなんだ。まあそれはしょうがないわね、はい、お姉さん的なことでね。
めちゃくちゃ上です
よ。で田中さんは同じぐらい。
あ、そうね、まだなっちゃんの方が年上。
あ、そうなんだ。
まだ言うな
あんま変わらないですけど、まあ、お姉様です。
あ、なるほどね、はい、はいはいはい。まあそれにしても、じゃあなっちゃんからそれぞれにどんな感じの方なのかご紹介してもらえますか。
じゃあ田中さん、うん、あきちゃんは、はいはい、でもあきちゃんこそ、うん、なんか一部で舞台のその稽古現場で一部に姉子って呼ばれるぐらいしっかり物事はっきり言ってくれる、うん、頼れる存在なんですよ。
なるほどなるほど、はいはいはい。
で、うん、まあちゃんは、うん、なんかなんだろう、マスコット的。
おお、なるほどなるほど。
萌えキャラ、もう名前のごとく本当萌えキャラで、
飲み
会で大体男性に、うん、なんかいろいろ遊ばれてる。
誘惑してんだもん。
え、そうなの？モテ遊ばれてるの？大丈夫か？
いや、私がモテ遊んだ
りします。あ、そうなんだ。
それ言っていいの？
で、大久保くんもモテ遊ばれてるの？年上のお姉さんにモテ遊ばれてる感じ？
いや。
でもな、ただは割と別の、うんうん、なんか愛役も一人別で、うん、同じ役をやること、うん、こっそり隅の方で、うん、自分たちの世界作っておしゃべりする感じで、なんかなんだろうな、まーちゃんはもうなんか、うん、本当妹的存在。去年のサイレンスの舞台でも、うん、そういう役どころで、うん、ご一緒させてもらったので、その印象が強くて妹的な感じで接しちゃったりしますね。ただは弟分
でも彼はあれ、まあ、皆さんそれぞれにそういうホームページ拝見して、あの画像を拝見してるんだけど、みんなやっぱり生の方が写りがいいね。生の方が写りがいいっていうか
写りがいい、
見栄えがいいね。写真あ撮っかえた方がいいんじゃない、あれ。
あ、いい写真に。
いや、もっともっともっといい、よく、あの、よく写してもらったら。
あ、私もそう思うんですよね。
あ、いい写真。おっしゃるわね、あなたね。
見てて思いますもん。
そうなんだ。喋、はい、り口調はでも田中真紀子だからねって言うけど。まあまあそれにしても、あ、皆さんお芝居なさってるってことで、やっぱ役者さん志望だったり役者さんには違いないわけですね。
そうですね。
はい、誰が一番キャリア長かった人かな。
誰か。
キャリアで言ったらアキちゃんじゃない。
アキちゃんね。
一応5年くらい舞台。
あ、そうですか。はい、はい、はい。
ちょこちょこですけど。
ちょこちょこですけど、あ、舞台の楽しさってどういうことになりましょうか。
あ、やっぱ稽古はきついんですけど、はい、上がった時の大胆さっていうか、ほうほう、あの時の感動、終わった後の感動は本当忘れられないですね。
あ、今でも十分なんかあの大胆な感じですけどね。
そうですか、ね、それよりも本当終わった後にお客さんによかったよとか言われると、やっててよかったと思います、ね、
感動とか反撃みたいなことですか。
全てですね、もう努力したことを全部出し切ったみたいな、
うん、そこはなっちゃんやっぱり共通点なのかね、芝居やる方の。
そうですね、やっぱり舞台の上の生、うんうん、な感じが快感になって続けてる人が多いと思います、うん、
あ、なるほどね。
私の場合は打ち上げのお酒のために。
あ、まあ、うちはね、両方楽しめるタイプだからね。はいはい。萌えちゃんなんかどんな感じだ
ろう。芝居、舞台は何だろ
う、うんうん、あと遊びに来てるでしょ、舞台に。
いやいやいやなんか一瞬一瞬違うじゃないですか。もうその時その時で、もうその時しか感じられないことがあるから、それを一緒に舞台やってる役者仲間と共有できるっていう、見に来てくれるお客さんとも共有できるっていうのが魅力ですね。
彼女はでも本当にね、あのなっちゃんが言うだけあって、本当にこう、あのアイドルっていうか、その、キャラクターとしてはそういう、こうみんなに可愛がられるようなね、うん、そんなこうマスコット的な感じなんで、まあ本当に遊びに来てるような感じでもいいわね。ちょろちょろちょろちょろしてるぐらいで十分な存在感で出るわね、彼女はね。そんな感じだわね。お芝居なんかしなくてもいいじゃん、この子がさ、可愛いんだから。
すごい本当に、うん、一番って順序はつけれないんですけど、うん、本当いつも頑張って悩んでやってます、ね、
悩むって言ったらあれじゃない、大久保さんがなんかステージの端の方で一人こうなんかあのロダンの考える人みたいに悩んでるタイプじゃないの彼 考え込みそうな感じだよね。
ね、
だからもうオーディエンスの人がうなずいてらっしゃるけども、考え込みそうなタイプのね、僕らの時代でそう、なんか尾形健さんとかね、三国連太郎さんみたいなね、なんか芝居のためだと奥歯4本ぐらい抜いちゃおうかみたいな、ちょっと考え込みのタイプに見えるけど、
そうですかね、
そうですね、
見た感じがね、そうでもないの、
そうでもないです、
弾けられちゃう。
弾けてもないです。
弾けてもないでしょ。
これからの方です。
すでにトークが考え込んじゃってるんだけども、すでに。なんとなく、うん。だからこの間もそうだし。
緊張してます。
あ、緊張してんの、
はい、
そんな緊張することないから、大丈夫。うん、言ってもこんなもんだから、平気だ。なんだったら貸してあげてもいいからだから。さらに緊張しちゃったりして。ああ、なるほど。でも、ね、やっぱり、皆さん見てて分かると思いますけど、やっぱりちょっとこの辺のこのステージングと、向こうのステージングとはちょっともう見るからに違いますね、絵がね、絵面がね。もうこっちはもう本当になんかこう役者さんって感じだけど、向こうは労働者って感じがするじゃない、やっぱりなんか。
優雅にお食事されてるじゃないですか。
いやいやいや、そこは、あ、だから、労働者の方が金持ってますよ、あなた。大体舞台人とか芸人なんてもうなんでなくてもピーピーしてるのは分かってるんだからな、ね、
失礼いたしました。
いやいやいや、そういう意味で言うとね、まあまあ、あのお客さんあってのね、楽団FMには違いないし、お芝居も舞台もそんなもんじゃないですか。
そうですね、
ね、そういった意味で言うと、でもまあ、なんでしょう、舞台のこの緊張感っていうのはある種ラジオとかそういったものでも共通の部分あると思うんですけども、今彼がそういった部分で言うと多少緊張しますっていうのはね、分からないでもないんですが、まあ、そんなに固くならないで、いつものお芝居通りに、
はい、ありがとうございます、はい、
まあそれで通してください十分ですから、はい、まあ、そんなこんな時間もないことでね、学芸部的にはコンテンツはございまして、今日の時事ネタということで私が10項目ぐらい、読み上げますんで、それについてですね、気になったニュースソースについてそれぞれにコメントいただくことによってリスナー皆さんにその人となりみたいなことが伝わればよろしいんじゃないかなと思っておりますんで、まず聞いててくださいね、さあこれはもう朝から大ニュースになっておりますけども、 iPS 細胞研究の山中氏らノーベル賞医学生理学賞へということでね、続きまして東北新幹線夕方までダイヤル乱れ、車両トラブルの影響、河川敷で背後から熊に襲われ男性怪我、岩手花巻ということがございましたり、続きまして一郎2安打2打点、これはヤンキース軍ですね、戦勝大リーグ地区シリーズということで、今日また返されちゃってね、何ですか、同率と言いましょうか、1対1になったみたいですけどね、続きまして第三者遠隔操作、本人知らぬままウイルス PC 乗っ取りということでね、続きまして、ああ芝居はもう皆さんにとっては大先輩ですよね、ご存知かと思いますけども、大滝秀治さんを悼む、俳優奈良岡智子さんね、この前も高倉健さんのねコメントが載っておりましたけども、社会保障の続いて社会保障の国民会議見切り発車も民主の安住氏、続きましてオルフェーブル、これは競馬ですね、2着フランス競馬、凱旋門賞ということでね、続きまして錦織弾丸サーブねじ伏せた2度目のツアー制覇ということで、これはテニスの話題ですね、で最後はカームイというんですか、これは確実なマシン操作ということでレーシングの話ですから、これはもうひょっとしたらね野沢さんなんかよくご存知なんじゃないですかね、スタートが成功、猛威にも猛追にも冷静に対処したことで、まあ勝利したと、勝利したというか3位入賞ぐらいだったのかな、これな。といったところですけども、さあ、お手本というわけじゃないですが、馴染んだところで、なっちゃん的にはいかが？
はい、なんか今日パッと目につかない。じゃあ、熊さん。はい。
なんか最近被害多いらしいんですよね。
そうですね、でもこの時期は降りてくる。時は起きてくるらしいんですけど、今年はすごいその気温差とかで物がないとかで降りてくるみたいなことを朝スッキリでやってました、
うん、朝スッキリやったのねそう見たままやんけ、ね、でもまあ今年夏暑かったし、そういう長かったですからね、はい、皆さんと体調的には問題なかったですか、大丈夫でしたかそれぞれに。
暑すぎ て倒れるかと思いました。
ちょっと痩せたんじゃない、大丈夫、
本当ですか、
前を知らないからいやでも正直言って大変失礼なんだけど、私こういう人間なんで、はい、もう B 型に対抗するにはもうこれしかないんで、どんどんもう攻撃していくしかないんで、
はい、
写真上げてないでしょ。
上げてますよ。
上げてる
ただたまたま載せてないだけです。
あ、そうなんだ、はい、だからそういうのでさ、ブログにどんどん自分をこうアプローチしていく人としていかない人といて、でなんかほらデブのなんとかって書いてあったから、相当な人が来るのかなと思って そのために席をちょっと広げたみたいなことがあって
でも確かに
全然そんなことないじゃない
でも確かお客さんとか、うんうん、その仲間内とかにはちょっと痩せた方がいいんじゃないとか言われ
て、あ、まあ、確かにいい女にはなるよ、さらにね。うん、そうとか言っちゃってで本人分かってるわけだよね。分
かってます、分かってます。
なんでそっち行かないの。
いや、今本当、今痩せてる時期
なんですよ。そうなんだ、
本当に痩せてるんですよ、今痩せてんだよ。
そうなんだ、
私見ている。
その割にはなんか食ったネタが結構あったの、ブログに書いてあったけど。
食べてないです。
食べてない。
食べてますけど、でもちゃんと覚えてます、その分。
あ、そうなんだ、へ、はい、いや、もうだから全然そんな感じないから、
多分冬服だからかな。
お、そうなの。
いや、
いいんじゃないですか、ボンキュッポンで。
あ、そうです、スタイルだけはいいと思います。
わこの強気な B 型この強気な B 型トーク一歩も譲らんからね、ここはすごいなと思わないでやるんですけども、まあまあ、あの、はい、でも熊とは喧嘩しないようにね、
しません
はい、続いてじゃあ彼からいきましょうか。
はい、そうですね、ウイルス。
ウイルス、はいはい、うん、これどうしましたか。
あの、パソコンって書いてあるんですけど、はいはい、携帯とかも今、
うん、
ウイルスとか、
はい、
ちゃんとブロックしないとどんどん入ってくるって聞くんで、
うん、
パソコンは持ってないから大丈夫かなって思ってるんです
けど。全然大丈夫だじゃん。
いや、スマートフォンに変えたばっかりで、おうおう、全然ソフトも入れてないんで、
はい、
いや、なんかほっといたらいけないなって。
おー、そうなんだ。
怖いですね。
でもなんか被害に遭ったり直接そんなことありましたか。
いや、迷惑メールはもうすごい来ますね。
あ、迷惑メール来るね、
はい、
あ、なんか対処の仕方とかありますか。
特になんかそうやってサイト見てるわけでもないのに来るんで、もうなんかどこから流れてるんだろう、
なんかあれじゃない、そういう大久保ファンのさ、ストーカーのお嬢ちゃんだったりするんじゃない
ですかね。
ですかね。あんたも強気で始めたね、ぼちぼち B 型的な。そうですか。まあまあ、でもね、ちょっとそういう意味では考えたいところですよね、そうですね、そのウイルスっていうのね。全然そういうのこうパンクしちゃうと大変なことになっちゃうんでしょ、
はい、
でまして捏造されて、やってもないことやっただろうみたいなこと言われるのも、まあ、困っちゃうよね、そういった部分で言うとね、気をつけたいところではございますけども。さあ、続いて萌ちゃん。
私はもうこれですね、はい、東北新幹線ダイヤ乱れ。
どうしましたか。
いや、なんかもう、うん、私湘南新宿ラインっていうのをいつも使ってるんですけど、はいはい、その電車は少しの霧とか、はい、なんかちょっとした風でもすぐ運休とかも遅延とかもしょっちゅうなんで、
うん、
まあそういう弱いところも愛おしいんですけれども、
湘南
新宿ライン
東北の人とかそういうことじゃなくて、あなた自身が東北の人とかじゃなくて、
はい、もうダイヤ乱れっていうと、あ、もう湘南新宿ラインみたいな、
ああ、いい職
あるから、
そうなんだ。そう、だいぶもうそういうこう被害を被ったりとか、自分自身がこう苦労しているってこと、そういう意味で言うと。
そうですね。もうでも慣れました。10年ぐらい使ってるんで同じ電車。
引っ越せよ早く。そ
お金が。
お金がね、そうもいかんわね。
大事は。
あ、そうですか。まあでもそれにしてもやっぱりこう災害とかね、そういうので電車止まっちゃうとか飛行機飛ばないってことになるとね、舞台役者さんなんか大変なことだからね、気をつけたいところですけどね、うん、はい、まあ、そういうことないようにお願いしたいと思いますけども、さあ、それでは最後、田中さん、いかが。
あ、どうしようかな、
はいはい、
じゃあ、イチローさんいっちゃ
う。イチローさんいっちゃいますか。誰もノーベル賞いかねえし、今日のトップニュースなんだけど、
いった方がいいかなと思ったんですけど、うん、あんまり、
あなた最後だし、もう、
あ、じゃあ、ノーベル賞、
うん、いや、いいですよ、だから別に、それは、イチロー行っていいですから、全然問題ないんで、はいはい、はいはい、
いや、私、あの、うん、世界、外国が大好きなんですよ。
ほうほうほう。
その中で何が一番注目するって、外国で、
うん、
あの頑張ってる日本人の方が大好きなんですよ。
だったら、ま、さらにノーベル賞いけよって話じゃない
ですか。ノーベル賞はちょっと今朝入ってきたニュースなんで、
あんまり、ね、なんで、
うん、印象が薄いっていう
か、うん、それとちょっと今言いかけましたけど、はい、あんまりそういう利発っていうか理知的な方に行くと、なんかインテリひけらかしてるみたいで嫌な部分があるからね。
そうですね、本当はもっと 理知的なんですけど、ちょっと今日は抑えようかなって、
うん、もう一路言っていいわもう
まあ何度も言いますけど、
はいはいはい、
頑張ってる日本人が大好きなんです。
大好きなんだね。
で、そのイチローさんとかね、うん、結構活躍なさってるじゃないですか。
なるほど。
まあ移籍もしましたし、
いはい、
まあ、これからも活躍してほしいなっていう。
もともと好きだったりするんですか。
いや、そうでもないんですけど。
どちらかり始めたぞ。
すいませんね。
はいはいはいはい。まあ、野球、じゃあ野球がそのお好きってことじゃなくて、海外で頑張ってる方がお好きなのね。特に他にどういった方がお好きだったりしますか。
ん、誰とは言いませんけど、
うん、
そのなんだっけ、時々最近の日本のテレビで外国のこういうとこがあるよみたいな、
はい、
番組が多いじゃないですか。わかります。
例えば、
最近のお気に入りは世界番付っていうのがあるんですけど、知ってます？
あ、そういうテレビの、テレビがあるの。
もう世界の番付、
はいはい、あの
一番、
あ、ごめんなさい、はい、
一番なんだろう、パンが好きな国はどことか、うんうん、一番親切な国はどこみたいな、そう、そういうのを見るのが大好きで、それで日本がそういうやつで上位にあると、
うん、
はっって思います。
自分も海外に行きたいとかそういうんじゃなくて、
全然行きたいです。
行きたいんだ。
全然行きたいです。
で、自分も活躍してそんな風な見られ方をされたいんだ。
あ、行きたいですね。うん、
早く早く行けばいいのに。
あ、でも行く気満々です。
どこ行くの？
私今行きたいのが、うん、トルコ、イギリス、うん、ドイツですね。
うん、全然脈絡ないね。繋がってないね、それ。
行きたいんです。
ああ、そうなんだ。はい、やっぱりお芝居的なことですか？
いや、また関係ないですね。
関係ないんだ。あなたちょっと、あの、あとこと話したらちょうどいい感じになるかもわからないね。
え、好きな国はどこですか？
いや、そういうことじゃなくて、チューニングの問題、チューニングの問題。あそこも見事にこう、あの、アゼルバイジャンとかね、そういうブダペストとかどんどんこう飛んでくタイプの方なんで、
あ、そうなん、
いいかもしれない。アジア系ですね。ええ、その話もつながってないし、みたいな。はい、ありがとうございました。もうお時間ございませんので、この辺にさせていただいてですね、それでは CM を聞いていただいた後に、そんな、B 型軍団の皆さんの学芸的なプロフィールのご紹介をしてまいりたいと思います。それでは CM で、こちら。
春、夏、秋、冬。四季折々を通じて、プライベートタイムに、さまざまな愛のシーンを彩った。そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる。平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスはhttp://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナー、はい、どうもありがとうございます。はい、ね、中途半端な拍手どうもありがとうございます。さあ、それではですね、本日はあまり皆さんからのご紹介、田中愛子さん、向川萌子さん、大久保忠義さんをお迎えしているということで、学歴的なプロフィールの紹介をそれぞれに申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ありましたら、何なりとご指摘いただければと思います。まずは、田中愛子さん、噂の田中愛子さんになりますよ。生年月日とか大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、1987年5月14日生まれの B 型、かっこしかも典型的なとありました。かっこ閉じる。出身地の方は鹿児島、
はい、
趣味の方が国旗、文房具鑑賞など、これがよくわかんないですけどね、文房具鑑賞を趣味にしておいたということなんですよね。活動内容、舞台を中心にライブなどでも活動中、ブログの方が脳内清掃員アキコの日誌ということですね。続いて、向川萌子さん、誕生日こちらもよろしいですか、はい、1991年1月24日こちらも同じく血液型 B 型ということでね、出没地池袋とありながらですね、出身地の方が不明ということで、趣味バドミントン、体を動かすこと、芝居関係、お菓子作り、ファッションコーディネートということですね。特技の方が書道、ピアノ、水泳ということですね。活動内容の方が舞台サイレンス、映画 GFG、などなどですね。ブログの方がモチョのマイペースブログ。最後に控え師は大久保忠義さん、1987年4月5日のこれまた B 型、出身地が山梨県、自分のチャームポイントが5ということですね。趣味ゲーム漫画、特技が水泳といったところでございましたけど、さあいかがでしょうかということで、特に訂正とか、これ一押し情報みたいなことがあったら伺っておくんですが、
一押し情報、
はい、どなたかでも結構ですよ。どんどん、ここはもうフリーですから、どんどんで、あのご自身の
私たちの情報ですか、
私たちの情報でもいいし、個人の情報でも結構ですよ。
あの趣味なんですけど、
はあはあ、誰ですか、あなた。
私、田中です。
田中さん、はいはい、どうぞ、
はい、趣味なんですけど、
うん、
最近国旗にハマってまして。
国旗にハマるかね。あ、それで海外のなんか。
そうなんです。国旗
に返すの。これ何あのハマる要素になりますかね。国旗ということになると。
燃えるんですよね。
燃えちゃうんだ。その国旗に燃えておいたそうですよ。
本当燃えるんですよ。その国旗が、なんだろう。ギリシャだったら、うんうん、そのオリンピックとかで頑張ってる姿を妄想すると、はあ、ギリシャとか思うんですよね。
じゃあギリシャでいいじゃん、国旗じゃなくて。
ギリシャの旗がこうやってんのがいい。
あ、どうしてそれなんか今年だっけ、オリンピックあったの。
そうです。
あの影響とかじゃなくて。
全然違います。
全然違って昔からじゃなくて最近。
最近、今年の2月くらいですね。
うん、あ、それまた動機は何なんですか。
はアニメです。
アニメ。お、それなんかそういう国旗のアニメがあったんですか。
言ってわかるかな。ヘタリアっていうアニメ。
ヘタリア。おお。なちゃん説明してくれる？
説明。
あの国の擬人化っていうか、うん、国を人間に例えてその歴史とかをこう物語にしていくみたいな。っていうのを見てて、あ、可愛いとか思っちゃう。
あ、可愛いんだ。
うん、可愛いし、かっこいいし。
あ、かっこいいし。
はい、見つぎたいとか思います。
じゃあ3番目いらないんじゃないですか。ちょっと完全にあなたのなんか趣味思考でも貢ぎたいって、またそれ、まあ、確かに金融屋さんもおいでだから、もうどんどんそれはもうね、あの借りてでも貢いでいただきたいなと思わないではいられないんですけども、はい、その国旗についての一番の興味ってその旗でしょ。
そうですね、まあ、きっかけはそのアニメなんですけど、うん、まあ、それのおかげで結構世界を見るようになって、うん、あ、この国ってこういう国なんだみたいなこと分かってきて、そうするとだんだん旗の意味って国に、
それを聞いて初めて興味と関心が湧いてくる理由が分かりますよ。深いもんね。
深いんですよ。もう歴史だったりその国の考えだ
ったり、ライオンだったりこう月が出てたりとかね、そうそう、色にしたってそうだしね、
全部意味があってあの国旗なんですよ。
それを早く言ってもらいたかった。
いや、本当は言いたかったんですけどね。
あ、なるほどね。
それすごくハマってまして、今勉強中です。
そうですか。またじゃあ勉強が終わった、また3年後ぐらいにまたいらしてください。
3年後もう完璧になりますよ。そしたらもう
3年後学力があるかどうかも分かりませんけど、ちょっと今大久保さんが目こすってんだけど、
ごめん、私分かんなかったかな、ごめんね。
大丈夫ですよ。はい、じゃあどんどんじゃあそっち行きましょうか。萌えちゃん的には何かありますか、ご自身の。
趣味でお菓子作りってあるんですけど、
お菓子作りありますね。
なんかもうすぐハロウィン、
ハロウィンですね。はい、
なんかかぼちゃを使った何かを作って、まあ、稽古中のみんなに持っていければいいなと考え中ですね。
それはあの実際に本当にもういろんなケーキからシュークリームみたいなのとかもういっぱい作れちゃうわけですか。
そうですね、いろいろ作るし失敗したことないです。
あら、いいお嫁さんになれるんじゃないですかねえ。それはもう小さい頃からのそういう趣味なんですか。
そうですね、甘いものも好きっていうところからなんですけど、
そこをやっぱりこう花嫁の修行とかお芝居に生かしたいとかっていうのはありますか。
芝居で料理っていうのはまだないから、ないけど、そこには行かせてないんですけど、花嫁か。
花嫁か。なんかため息ついちゃったけど。
相手を見つけないとですね。
でもどうなんですか、お芝居、お話は注意ですけど、お芝居とかでいろいろそういうこう、なんていうんですか、お仕事、お芝居以外のお仕事で、例えばまあ、なんですか、キューピー3分クッキーに出てみませんかとか、なんかお芝居のバラエティとかあるじゃないですか、星3ついただきましたみたいな、はい。あんなに出てみたいとか思ったことないですか。
出たいですね。
お、やっぱり出たいんだ。すごい楽しそう。あ、そうなんだ。でも自分のこれちょっと腕見せちゃうのみたいな。
腕はもうちょっと磨かないと、ああいうテレビには
出れないけど、あ、でも本当に純粋に楽しいんだ。
楽しいです。
最近のなんか一番、成功例って何ですか。失敗したことないってお話ですけども、これはちょっと聞いてよ聞いてよみたいな、自慢したいなみたいな。
唐揚げですね。
唐揚げ、あのね、今お菓子の話してんだけどあんたもどっちかかってんね。
お菓子、
うん、お菓子、お菓子、
お菓子最近作ってないです。
作ってねえのかよどうしよう田中さん、困っちゃったよ俺はい、まあまあ、いや、まあ頑張って、またじゃあそんなね、お菓子また美味しいのができたらまたお幸せになっていただきたいというのは、まあ、あなたも3年後にいらしてくださいはい、じゃあ大久保さんどうぞ。
そうですね、強いて言うとないんですけど、
まあ、あんたもねえのか
よ、まあ、漫画は好きです。
漫画は好きらしいですね。
少年ジャンプは、
少年ジャンプ
読んでます
ね。ほうほう、 今はもうなんてワンピース一色みたいな感じだと伺ってますが、
ワンピースは人気です、ね、ワンピースもずっとあれは小学校の時に始まって、ほうほうほう、始まった時からもう面白い漫画始まったってみんなが読み出して話題になってたんで。
でもそこじゃないんでしょ、最初はやっぱり自分の好きになった要素っていうのはまあ、 あるわけでしょ。
そうですね、やっぱドラゴンボール、
ドラゴンボールなんだね。ああ、そうなんだ。はい、どうぞ。
最近はスケットダンスっていう、
お
ー、 アニメ化もしてたんですけど、うん、その漫画がもう大好きで。
おということはやっぱりああいうそのさっきの萌えちゃん の, その料理の番組出てみたいじゃないけど、アニメの仕事とか、
アニメの声とかもやってみたいなって思いますし、その実写化とかもあるじゃないですか。おおああいうので演じれたら楽しいだろう
な。おいけそういけそう、ちょっとそのチャーミングな顎を生かして
ありがとうございます。
例えば好きなそのアニメの声なんか模写できたりしますか？
アニメの模写、うん、何があるかな、うん、猫バスができます。
猫バス、またちょっとコアなとこ行きますね。じゃあよかったらストップして聞いておきましょうか。
じゃあ猫バスのドア、は
い、やるんだできるのね、マジでお願いします。じゃあ
猫バスのドアが開くと、
はい、うんうん、
わかります。
似てる。
いや結構似てるんです
か？似てるとか似てないとかじゃなくて、そこじゃなくてもいいんじゃないと思うけど、もっと例えばなっちゃんとかに振るって言ったらするじゃない。なっちゃんに例えばその女の子のキャラクターのやつやってったら、なんとか行くぜとみたいなことをそのぐらいやるよ、彼女だったら。もうじゃなくてもいいんじゃない、別に。
あ、すみません、次までにじゃあ勉強して
て勉強するとかしないとかじゃないと思うんだけど、まあ、しかも、もう得意って言い放ってただけにね、そこかいみたいな、まあ、似てるんでしょうけども、似てたんですか、今のは。似てたんだ、ね、あれ、あのキャラクターなんでしょう、
なんでしょうね、
なんでしょうね、なんか自転車のキャラクターとか、モーターサイクルのキャラクターでちょっと使いたい、仮面ライダーとか使いたいですね、あれね。はいはい、あれなんか分かってます？かぶってるもの。
自転車のヘルメット。
自転車のヘルメットなんです。自転車屋さんですからね。
あ、そうなんだ。
プロの自転車屋さんですから。
プロの自転車。
はい。
わあ、はい、仕事してる手。
仕事の手。
はい、仕事の手してるでしょ。労働者の手してるでしょ。はい。しかも自転車だけじゃなくてバイスクールじゃなくてバイクが好きなの。バイク。もう800とか900とかでかいバイク乗っちゃうんですよ。バーンって。イージーライダーですよ。イージーライダー。
かっこいい、
ね、
はい、簡単なバイクですね。
いやいや、まあ、だからそんなことで、あの国旗と料理と あの漫画ということでね。はい、じゃ あまとまりのないトークでありがとうございますそれでは CM に続いて、キーボードのユニークギター教室では、そんな皆さんのいろいろとまた突っ込んだお話を聞いてまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
デザインスタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします。丸い四角、家具のことなら丸いし、丸い四角。
キーボードユニークギター教室。はい、どうもありがとうございます。もう時間でありますけどもね、このコーナーのね、あの BGM の導入部で拍手が出るケースのーと出ないケースと2に分かるんですよ。だいたい10回に、やって10回ともだいたい拍手ないです。普通 B 型の人たちが来ると不思議とコーナーで拍手が起こるっていう、これ私の統計学的な、これ8年半やってますけど、やっぱりなんかこう出るんですかね、そういうのってね。
褒められてるよ。
やった、よ
かったね、
久しぶりだ。
はい、深く掘り下げないでおきましょう本日のゲスト、田中明子さん、ね、はい、で向川萌子さん、大久保忠義さんのお三方をお迎えしているということで、学園服は Q&A 形式でいろいろとまた根掘り葉掘り伺ってもらいたいと思いますけども、さあ差し障りのないところで、お答えいただきますように、さあなっちゃんの方からよろしくお願いします。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ、年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、さあ、じゃあ、うん、どうぞ。
じゃあ、おちんとっとこうか。ただから。
ちょっと待って。
じゃあ、大久保忠義で、年齢は25歳。お住まいは渋谷区です。で、 日頃の仕事は今事務所の舞台の仕事のみで一本でやってるんですけど、おだから次の舞台を今一番力入れて頑張りたいなって思います。お
はい、いいじゃないですか。
はい、
どんどんいきましょう。
はい、はい、萌えちゃん、はい、
本名は向川萌子です。なんだ、年齢は今21歳で
多いな
住まいは埼玉県です。
お、埼玉なんだ、
はい、
はいはい。で、池袋に出没と。
そうですね、よく池袋に、うん、
はいはい。で、西武池袋線と。
いや、違います。
あ、違うんだ。
湘南新宿
線。あ、湘南新宿線。あ、ごめんごめんごめん、あ、失礼しました。
はい、で、日頃の仕事っていうか今は学生なので、うん、それが今の軸となっていて、うん、芝居はその学校がない日にっていう感じなんですけど、ほうほう。そう、今大学4年ということもあって、うん、ちょっと将来をちょっと芝居で行くのか、ちゃんと仕事に就くのかということで、いろいろ悩んでいるところですね。
なるほどね。もうお嫁さん行きます。お嫁さん。
だから相手が
見つけなきゃ。
相手を見つけるところからちょ
っと。これラジオってね、意外とね、意外な出会いってあったりなんかするよね。しかもこうちょっとこうキャラクターとかね、それ年齢差とか関係なしに。
へえ。
そうそうそう。そうそう、そういうことだね。そう、変な格好してても意外といい方だったりとかね、年上の人だなと思ってても、だからなんであった、なんであった、下がるんです。そこ
あれ、そうじゃないですか。自分売り込んでません
か。そういうこと、そういう、そういう、そういう手法があるの。
あの、サンマをかぶってるからって。
そうそうそうそう、そうそうそう、だから違う、そういう多角的な視野が必要ですよということを申し上げて
る、
う
ん
う
ん、ね。なるほど。
学校とか、あの、学校じゃなくて町コンとか聞いたことない。
町コン今すごい興味ある。
おお、そうそうそう。町コンで昨日だったっけ、デビンさん。昨日だったっけ。ここの店が、あの、その町コンの受付みたいな感じで、もう大盛り上がりだったんだけど。ここはもうイケメンも、あの、イケてるお嬢ちゃんもいっぱい集まって、それはもう大盛り上がりですよ。
盛り上がるもんなんですね。
盛り上がるもん
です。初めての人同士ですよね。
いや、だからなんかいろいろこう参加するにはあれがあるらしいんだけどね、規定っていうか、そういうののこう関心とかっていうのはいかがですか。
あります、あります。
やっぱあるんだよね。
今度大学の友達と
行ってみようかと。あ、よかったら、じゃあ学校にいらっしゃい、学校に。そうだ、あの、中野コンとかなんかいろいろあるでしょ。あの、だから亀コンとかね、だから学校にいらっしゃい。
はい、
ほとデミさんがいろいろまたやってくれるから。
はい、ぜひ。
なんでデミさんじゃなきゃいけないのかよくわかんないけども、あ、まあまあそういった意味で言うとね、そういった出会いもありますからね、お芝居に関わらず、はい、どんどんと今後ともまあ一つ、いろんな出会いを求めて頑張っていただければなと、
はい、
いうふうに思いますけども、さあ続いてで参りましょう。はい、はい、お待たせしました。
はい、先ほどから喋っております田中明子です。
はい、
ぜひアッキーとかアキコとかもう何でも好きなように呼んでください。
はい、
で、年齢が25歳、
うん、
日頃はですね、一応役者って言い張ってるんですが、
ほうほう、
まあ、時々土日に、まあ、エセ地下アイドル的な活動をやってまして。
おー、ありそうだな。
はい、
うん、まあ、秋田犬とか行っちゃうの。
秋田犬行ってました、
うん、やっぱりそうなんだね。
はい、月1くらいでやってました。
うん、
まあ、住んでるところは秘密です。
うん、秘密です。永遠の17歳ですみたいな。
はい、さっき25
って言っちゃったし、もう十分言っちゃってるしみたいな、ね、
言っちゃった。
あ、なるほどね。はいはい、じゃあ次の質問いきましょうか。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。じゃあこれもただから。
なんだろう、ちょっと今浮かばないんで先
自由
だ。オチになるよ、最終的に。
あ、それも困る。2番手
自由ですね。じゃあ萌えちゃんから。
今パッと思いついたのは、うん、最初の舞台だったサイレンスっていう作品で、うん、1回目の公演、1日目の第1回目の公演の時に、
はい、
外でのシーンなのにスリッパを履いて出たっていうの覚えてますか。
覚えて
る。一緒だったんだ。
はい、それさっき言ったその妹的な、自分が助けなきゃって私が思う、うんうん、その可愛らしい役どころで、
うん、
一番最後のシーンだよね。最後の感動的なシーンで、なんかニコニコしながらジュースを持って登場っていうシーンで出てきた、パッて見たら、うん、スリッパ履いてて。
あ、 なるほどね。まあでも下着つけてただけよかったよね。でもねでもそういう人っているらしいからね、舞台で出てね、なんか一番シリアスなシーンなのにお父さんからズボン履いてなかったとかさ、なんかチャックが開いてたみたいな話聞くからね。
早替えが挟まると、ね、私もありますもん、スカートのファスナーが上がってないとか、ね、
あれ場合はだからそこにその舞台のそのこのこっち腕っていうかね、その起点の効くところの役者さんのあれ技とか腕ってことになるかもしれないけど、大変っちゃ大変で、その場はちょっともう真っ白になるわね。
あ、タンク見えてるとか
やり通しちゃうもんなのかね。
もう全然やり通しちゃいます。
やり通しちゃう
んだね。途中で気づいたらさりげなく開けたりとかはするんですけど、アンケートにパンツ見えてましたよって書かれて
る、うん、書かれちゃうんだね。
そう、ピンクでしたねって書かれて
セクハラ、
ね、友達だったんですけどね、それは。
まあ、でもお嬢さんの場合もそういうことがあったと。
ありましたね。
いうことですね。はい、はい、さあ続いて、
はい、じゃあ多田くん。
はい、専門用語が結構そんなにたくさんあるわけでもないかもしれないですけど、
お芝居的な専門用語、
そうです、それが、はい、たまに出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
でその出てくるたびに、うん、それは分からないですっていうのがなんかちょっと申し訳ないというか、
それはね、舞台でそれともそのリハーサルで、日常で、
日常でもありますし、
例えば
も
う今日ちょっと待ち合わせ、
まあ、上手下手がどっちかっていう、
あ、そういうこと、
そういう部分もありますし、なんかそういうのでなんかその話の流れを止めてしまうのも申し訳ないなって思ってなかなか聞けないんですよ。
あ、
それがちょっと、
うん、でいつまでも覚えないままでいるってことはあるね。
後で聞くんですけどさ、その場で、うん、あ、今聞けばよかったのかなって、
そんなんで、ま、過ちを犯したりっていうか、まあ、自分で、ああ大変なことしたなみたいなこと ないですか。あんまりにもわからなさすぎてみたいな。
はまだない
まだないですか。
すよね、
多分ない、
まだやってないはず。大丈夫。
そんなに難しい用語ってあります？だって俺らだったら例えばミュージシャン用語っていうか、まあ、例えばジャズだったらズージャーって言ってみたりとか、例えばまあそうそう、まあ、そういう反対言葉ね、ルービーミーノみたいなとかね、例えばまあ12時だったら今日はもう お尻てっぺんだからさみたいなとか、今日ケツカッチンなんだからどのこのみたいなことあるじゃない、はい、そういう用語ではなくて芝居用語でしょ。
そうです、板つきとか。
そんな難しいのになっちゃう、その芝居の用語。
いや難しいっていうか、理解したら全然、
うん、慣れでしょ。でも
でなんで、ね、多分最初に言われて、うん、っていう、
あるよね、それあるよね。
それはもうしょうがないんで、うん、聞くしかない、
うん、
聞こう、
はい、
分
かりました。
ね、まあ、だそこは、ま、真面目なんだね、そこ彼がね。
真面目ですね、終わって飲んでる席でたまに聞いてきたりするんで、ね、真面目やなって思います。私絶対
真面目です。
余計なことで言ったら私に聞いて、どんどん教えてあげるから、タレとか書くとか、そういうことなんたらか笑ってた。いや、はい、じゃあ、田中さん行きましょう。はい、どうぞ。
そうですね、うん、結構前の話なんですけど、私、自分たちで劇団立ち上げてまして、うん、その公演で1回だけ主役やったんですよ。
ほうほう。
そう、それのシーンの時に音楽流れてて、
うん、
その恋人役の男の子に手を引かれて、下手から上手へ走り抜けるっていうシーンが、うん、あら、いいシーン
じゃん。青春してるじゃん。いいじゃん。
そういうシーンがあったんですね。おうおうおう。そしたら、その5公演のうちの3回目くらいに、
うん、
ちょっと出入り口付近にワイヤーが垂れてたんです、
ね、う
ん、そうで私それ全く気づいてなくて、
い
よし行くぞってあははっつったら首を絞めたんですよ。
ほら、
そうでバターンって倒れちゃって、
でワイヤー切れた、
切れませんでした。あいつの方が強かった。
それは普通そうでしょ。
そう、でも本番中だったんですけど、うん、相方の男の子は、うん、はぁはぁみたいな顔してて、
びっくりしてる。怪我なかった？
大丈夫です。私もは
ぁ
って言って
言っちゃった。何事もなく、
何事もあったんですけど、
あったんだけど、
あったんですけど、まあ、でやっちゃったみたいな感じで、
やっちゃったみたいなんで、
そう、首絞められて
怖い、
怖いよね、
そこは怖いよね、
怖いですね。
舞台はだってこの前もほらなんか歌舞伎役者さんが奈落を越えちゃったみたいな話あるから、そこは十分気をつけていただきたいですよね。
そうですよね。
はい、まあ、そういうことないようにしてくださいよ。はい、じゃあもうおしまいのあれなのかな。
はい、最後ですね、うん、最後に、はい、田中明子さん、向川萌子さん、大久保忠義さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、まあ、じゃあその前にお芝居でね、なっちゃんの方からじゃあもうあのそれをお芝居伺っとく、それとも、はい、誰か説明される、
誰か控えてる人、
お嬢さんなさる、田中さんなさる、
舞台の方ですか。
舞台、あ、舞台、あ、じゃあ
だって共通の話題はそこでしょ。
はい、共通の話題です。はい、じゃあ、あの、はい、宣伝させていただきます。はい、11月の23、24、25の金曜日から日曜日の3日間、1日3回の全9回公演で、時間とかはあの詳細ホームページ見ていただけたらと思うんですが、うん、A チーム、B チーム、この度分かれてまして、はい、なので A チームの方が1回多いのかな、うん、なんかそんな感じの細々したちょっと予定はホームページの方を見ていただきまして、場所は吉祥寺の貝スタジオ。
吉祥寺貝スタジオ、
はい、
貝ってどの字だっけ。
貝、奇変に曜日の右側、うんうん、
はい、曜日の右側はいはい、あの船を漕ぐの貝の貝かな、はいはい、
そうかな、
うん、それで、
はい、チケットは前売り、当日両方とも2000円なんですが、席に限りがありますので、予約してきていただけるのが一番助かります。
なるほど。
今回1チームが多くはないんですけれども、うん、まあ、どっかに固まるっていう可能性もあるので、あらかじめ予約して来ていただけたらなっていうのが、うん、はい、本当のマジ心からのお願いです。
なんかざっくり役柄的なことはまだあれご紹介できないの、筋的に問題があるの。
あ、全然、いえいえ、紹介させていただきます。
ちょっとミステリーチックななんかあれらしいですよ、お芝居らしいですよ、
は
い、
そのバスの事故に遭うっていう6人の男女の人がいるんですけど、うん、まあ、その事故に遭うっていうのが、まあ、カップルと、あとなんだあれは、バリバリなキャリアウーマンだったりサラリーマン、ほうほう、ここが男女で変わってしまうんですけど、うんうん、とアイドル と、オタク、
うん、いや
とホスト。
もう11月いつだっけ
23から25です。
もう間に合わないよね、キャスト。もう入るとこ枠ないよね。
もう枠ないっす。
自転車屋さんと銀行見に行きます。
ゲストで来ちゃいます。
じゃあ、埋設とかでもいいです
か。だから出てきてすぐに殺しちゃえばいいんだから。
あ、じゃあ最初のバスの事故に遭う前ぐらい。
あ、冗談本人たち本気するから。僕の出番どこでしょうって。あ、まあまあ冗談抜きして、まあ、そういったことでそれぞれもうキャラクターもう、
はい、
あれできてるわけですよね。
ですね。そのカップル の、うん、優しい男性をやるのが多田君、
はい、
と、その、ま、チームが違うんでカップルの相手が違うんですけど、その恋人役、う
ん、
ハキハキした明るい女性をやるのが
萌ちゃん、
萌ちゃん、
はい、そしてこちらは
と、その6人の、うん、混乱を招く要素となる死神役っていうのがいまして、うんうんうんうん、その死神を、うん、アキちゃんと今回、うん、ダブルなんですけど、うんうん、萌ちゃんと私とあともう一人男の子が両チーム別役で出るっていうことで、萌ちゃんもその死神を
やるんだね。あ、いろいろそのキャスト変わるわけだね。
はい。
なるほど。はい、わかりました。じゃあ、まあ、それで最後のお芝居についてのそういう自分のそれぞれの思い入れでも結構ですし、個人的なプライベートなそういう夢とかでも結構ですし、どんどんじゃあ伺ってまいりましょうか。最後になりますけど。はい、どうぞ。
そうですね、うん。今回初舞台になるので、
おお、初舞台だ。
本当にもう、夏さんにも叱られてばっかりなんですけど、
そう、
お嬢おっかないですか。
おっかないです。
おっかないですか、お姉さん。
無言の圧力
という、うん、無言の圧力ね。ああ、分かるような気がします。はいはいはい。
でもその中でもやっぱ面白いなって感じる部分はあるので。
でも愛情だからね、そこはね。
はい、そうですね、
うん、
そうありがたいと思ってやってるんですけど、はい、なんか本当に今回の舞台は一番頑張り、周りより頑張りたいなって思ってるんで、
はい、大丈夫なんじゃないの、きっと彼のことがね、誠実で真面目そうな彼だから。取り組み方もやっぱりあれでしょ、なっちゃん、やっぱしっかりしておいてでしょ。
そうですね、分からなかったらすぐ聞いてきたり、ね、うん、
素晴らしい、
何でも吸収しようっていう姿勢が。
そうだね、はい、分からないのは専門用語だけだね。
そうです、
ね、そこも勉強してやっていきましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、夢的にはでもどうですか、今のそれはまあ現実的なあれですけども、はい、今後どうなっていきたいみたいな、それこそハリウッドデビューだみたいなとか、こうなんか、オスカー取るんだみたいな、あったりしますか。
そうですね、うん、この今の仕事から地道にどんどん広げていけたらいいなって思ってます。
なかなかそこはね、はい、着実ですね。やっぱ堅実な性格がよく表れてますよ。はい、続いて。
はい、私は今回の舞台が3回目になるんですけど、今回の舞台は6人、そのさっき言った6人がバスの事故に遭ってしまう6人が結構出ずっぱりでずっと舞台に出るっていうことで、うん、もう毎稽古でみんなで、うん、なんだろう、試行錯誤しながら、うん、もういいものを作っていこうということで、
はい、
切磋琢磨しておりますので、うん、ぜひ冬のキリギリスたちへ見に来ていただけたらと思います、
うん、はい。さあ、そして個人的な自分の夢って言いましょう、どんなこと感じになりましょうかね。
夢は
例えば料理番組出て坂井正明さんに星3ついただきたいとか、なんかそういう女優のこう日本でもあるわけでしょ今も。
そうですね、やっぱり女優が大きな夢なんですけど、
うん、
とりあえずまずは半年先の進路を明確にしようと思います。
ああ、半年先の進路って言うと結婚ですか。
いや女優芝居の道で行くのか、
そういう本当今本当に悩んでんだ、そういう意味
じゃ本当に、はい、あ、でも芝居やめたくないので、やめないと思います。
なっちゃんなんかどうした、そういう時、迷いなかった全然。
いや、なんか私なんかどっちにしようっていうのがなかったんですよ。あ、これやりたいあれやりたいで目の前全部やっちゃってたので、
でも本当に悩んでやめちゃう人もいるからね、女の子の場合ね、うん、それとか実家に帰ってこいみたいな話もあったりするって聞くしね、そうなんだ、まあ、大変だね。じゃあなっちゃんによく相談してね、いろいろ乗っていただいてね、はいはい、まあ、そんな風にしてはいはいはい、まあ、じゃあ最後になりますか。
はい、私舞台上では、まあ、結構6人が出ずっぱの中、はい、まあ、時々ちょこちょこ出てくる役なんですけど、はいはい、まあ、その6人に負けないくらいちょこちょこだけども存在感を出していけるように頑張りたいと思います、うんうん、
はい、で、舞台の他に、まあ、この舞台に続きでも結構なんですけども、個人的な夢とか希望っていうことになると、どんなことになりましょうか。
夢は、はい、海外に
出ました。もういかにももうハリウッドデビューみたいな。
いや、私、うん、外国人と結婚したいんです。
外国人と結婚もう好きにされていいんじゃないですか。でもう来る無駄手みたいになりたいんだ、じゃあ。
うん、まあちょっとイチャつきたいな、
イチャつきたいなみたいな。それもあの黒人でも白人でももう中国人でも関係なし。
できたら私今のところイギリス人です、
ね、イギリス人がいい。それなんか理由があったんですか。あの国旗が好きだったりするんですか。
それもありますけど、うん、やっぱ紳士的が一番ですね。
うん、なるほどね。あなたちょっと終わってから時間あるわ。
はい、あります。
ゆっくり話しようとするわ。あなたのちょっとなんか人生観みたいなについて、もう一歩踏み込んだといろいろ話を聞いてみたいな。
あ、本当ですか。
いや、本当はなんでため口なんだ急に。
何ですか、何が好きなんじゃないですか。
まあ、結構ですけどね。はいはい、まあ、それにしてもこのお芝居、最後に、なっちゃん的にはどんな風にまとめていきましょうか。
どんな風に、まあ、ベースがサスペンスで、うんうん、なんか、まあ、もちろんそういうこの間のホラーほどではないんですけど、はい、ちょっとしたえぐいものだったりとか、うん、こっちの表現力っていうものをお客さんに伝えなきゃいけないところっていっぱいあったり、うん、恐怖感とか、うん、緊張感とか、うん、でもそういうものを伝えながら、うん、まあ、なんかお客さんにいろいろ感じ取ってほしいなっていう。
そんな難しいお芝居じゃないでしょ、
う
ん、
いや、どうですかね。まあ、簡単っちゃ簡単なんですけど、うん、奥を見ようと思ったらすごい深いものになってて、
うん、笑うところもやっぱあるんです
か。もちろん笑うところもあるし、うん、なんか真面目な部分だったり、うん、ま、なんか台本的には感動させたいなっていうところとか。
もう泣かしてやってください、おじさんたち
ぜひ
泣くとこはしっかりもうね、こうしっかり泣かしてやってください。
なんかもう本当にいろんなキャラクター、うん、個性が強いキャラクターが多い中で、やっぱり自分はここに近いのかなっていうキャラクターが何かしら多分どこかでいるのかなっていう感じはあるので、うん、そういうところを見つけてほしいなっていう。
なるほどね。はい、お芝居の方もう一度日にちの方伺っていきましょうか。
はい、先ほど言い忘れたんですが、うん、劇団ホワイトキャンパス第6回公演で、うん、冬のキリギリスたちへ、うん、11月の23日から25日の3日間、うん、全9回公演で行いますので、はい、詳しくは劇団ホワイトキャンパスで検索していただけたら、うん、出てくると思いますので、ぜひぜひお願いいたします。
はい、まあ、そんなことでね、田中つながりでね、ぜひよかったらね、お出かけになっていただきたいと思います。そんなお芝居を控えておいでのお三方、田中明子さん、夢川向川萌子さん、大久保忠義さんのお三方でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
とりあえずですね、ここでまとめさせていただくということで、学芸部的には、お待ちかね、学芸不名物ね、もやもやさんまででもご紹介していただきましたけども、名物、今日のインタビューのコーナーということでですね、お店の入店状況に応じて、ご来店のお客さんには本日のゲスト、田中、こちらにお越しの田中明子さんね、ご趣味がなんとですね、文房具鑑賞ということでね、文房具何が楽しいのかな。
いや、本当見てるだけで楽しいんです、
ね、国旗じゃなくてまだ違う楽しみあるの。
私もともと国旗は今年の2月なんですけど、うん、それまでずっと文房具ばっか見てましたね。
文房具ね、見てるのがいいのね。なんか使い方がどうの、機能性がどうじゃなくてね。
それはもちろん興味は
そそりますけど、あるんですね。はい、そういったことで、さあ、なっちゃん質問の内容いいですか。
はい、
はい、あなたのですね、そういった文房具鑑賞がお好きだということにちなんで、あなたの思い出の、あるいはお気に入りの文房具といえば何ですかといったことについてインタビューしてらっしゃい。どうぞ。
はい、ってことなんですが、はい、大丈夫ですかね。
はい、お名前から。
はい、じゃあお姉さん、お名前いいですか。
大場です。
大場さん、はい、思い出のある、思い出がある、もしくはお気に入りの文房具とかありますか。
女の子はまた特にね、なんかマリちゃん下敷きとかね、キャンディーズ筆箱とかね、 時代がもちろん違うんだと思いますけど。
あ、すみません、時代そのものです
。あ、そうですか、はい、よかったです、大丈夫でしたか、
はい、あまりにちょっと範囲が広いので何かなと
思って。はいはいはい、どうぞどうぞ、あの伸びやかなあのアンサーを期待しております、どうぞどうぞ。むしろほらそのあれですよ、アイドルのジャニーズ系のね、そういう人たちのこうキャラクターの文房具とかあったりするんじゃないですか。なかったですか。でもその時代だから、そういうなんかキャラクターじゃなくて、じゃあ他でもいいですよ、なんか自分ご自身の、消しゴム、筆入れ、筆箱、うん、あと何ですかね、ノートでも、そういう日記帳でもダイアリーでも。
一時期バイキンくんに流行りま、
バイキンくん、
バイキンくんっていうキャラクターがいたんです
よ。その文房具がなんかこう、
そうなんですよ、消しゴムにもこう、うん、
消しゴムにバイキン
書いてあったり、形もあったりとか、そういうのに一時期小学校の時ハマりましたかね。
ハマったんだ、うん、その流れで今の彼と付き合ってる
バイキン手真っ黒だし、
あなた俺そこまで言ってないでしょだってただなんか可愛いんだよね、なんとなくちょっとこうね、愛すべきキャラクターなんだよね。はい、そんなバイキン君どうぞ
はい、ではお名前お願いします。あ
の自転車野沢幸喜です。
はい、
野沢幸喜さ ん,、はい、幸喜さん、では思い出もしくはお気に入りの文房具とかってありますか。
やっぱりあの小学校の時スーパーカー消しゴム
ありましたね。
それをなんか
プシュプシュ弾くやつね、
弾くやつ、
はいはいはい、
ただ、
は
い、今やっぱり書くの好きなので、
やっぱ書くの好きだよね、はい、
ボールペンは
ボールペン、
あの意外と使いやすいのが、うん、要はパイロットさんとかいっぱいあるんですけど、芝新金さんのね、
お、
あれはね、本当これで深澤して行ったんですけど、
お、深澤して行きました。
ふったら、あ、書きやすかったですね。どこの
使ってマイノリティの話題、でもそれじゃありますよね。ちょっとこうあのなんて駄菓子っていうぐらいで、はあ、あの安くてさ、本当にちょ、うん、量もなくてあれ、あれじゃないんだけど、すごく美味しかったりとか、
だから新金の深澤支店さんの
まあいいんだ、
ゴールデンは書きやすい、
あららら、らそれプロペラのついてるやつ、しかも二重に使えるという、
これはなかったですけど、
あ、そうなんだ、
でも、はい、スラスラと
書けたわけ
です
ね。
やっぱりあの普段うちも防犯登録とかするときには、はい、やっぱり防あのボールペンは選んでます、
選んでるわけね、はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、続きまして、
はい、では、はい、名前お願いします。
はい、信用金庫の田中でございます、
うん、嘘じゃないからね皆さん
本物ですね、
マジだからね、
本物ですね、
はい、どうぞ。
はい、では田中さん、思い出のある、もしくはお気に入りの文房具とかって何ですか。
最近地元アーンズさんで見つけました、ホッチキスの芯のいらないホッチキスなんです。
あ、知ってる知ってる、
もう5枚ぐらいだったら OK だよね。
そうですね、それがね、あと何枚くらいでね、いらなくなるかですよね。今5枚ですもんね、
うん、
もうさすが田中つながり、
田中つながりで、はい、分かってくれる、
うん、そうなんだ、
来週も来ます、
はい、ぜひお願いします、はい、アーンズさんって私が屋上パフォーマンスでやってたあのビルの隣の文房具屋さんですよね。はいはいはい、なるほどなるほど、まあまあそんなこんなでそれぞれにですね、いろんなまあそういった文房具ね、懐かしい文房具が終わりのようなお話を伺ったところで、CM についてエンディングとさせていただきましょう。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。 険何でも相談東映自動車。
どうもサンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。
37点ゼロメガヒルス学大学のレギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあなっちゃん的にいかが。
はい、なんですかね、うん、ずっと隣にいるタダが面白くて面白くて、うん、もうずっとなんかもう固まって緊張してんのかなって思ったら、うん、
はいはい、いいよね、可愛いよね。
可愛いですよ ね、 ね、見てて面白い、うん、なんかあ、私もこんな時あったなと思って、
ね、うん、お兄さんと一晩付き合ってみる。
あ、いいんじゃない。
そういう引き出しもないんだね、全然ね。まだ若いんだね、そこはね。
え？すいません、ちょっと聞こえなく
て。大丈夫よ。
ちょっと耳外しててすいません。
はい、そして、はい、でもあれだ、彼は今後一緒になんかまた舞台やったりなんかするわけ、今回に限ってのことなの？
どうですかね、私結構あの事務所の舞台って不定期で気分で出ちゃうところがあるので、うん、で今回のあの冬のキリギリスたちへも結構気分的なものがあって、
うん、
あ、出よっかなと思って。
あ、いいじゃないね。
で、うん、なので毎回事務所の舞台終わり際に、うん、私多分これで最後かなっていうのをもう4回ぐらい言って、うん、ずっと出てるんで。
なるほどね、
はい、
まあまあ、あなっちゃんもお芝居好きだからね。
そうですね、
まあ、一度ご覧になっていただけたらというふうに思いますね。彼女はまあ舞台出てるとしまりますんでね、うん、はい、さあそんなこんなで、さあそんなただ
くん、
はい、
はい、
もう番組もしもし終わりなんですけど、おーもしもしもう終わりますよ。
はい、
どうぞ何かありましたら。
いやー、ほんと緊張して何も喋れなくてすいません。
はい、大丈夫、まあイケメンだから大丈夫よ、いい男だから。
いやいやいや、
うんうん大丈夫大丈夫大丈夫
めっちゃ可愛い。
なんで俺とあんたが見つめ合わなきゃいけない
の。ラジオ
変だろそこ。
邪魔しないようにしよう。
はいはい、
はい、助けて姉さん、うん、
誰見てんの。
だから番組終わるっつんだよ。なんかまとめたトークをしなさい。まとめたトーク
楽しかったですとか。
はい、そうそう、
初めてだったんですけど、はい、ラジオ楽しかったです。
また遊びにいらしてください。もう時間がやっぱりほら、はい、たくさん大勢さんだったからね、ちょっとまあ時間が足りないような感じもあったと思うんで、皆さんまた消化不良のようでした。お芝居終わった後でもいいじゃないですか、はい、またあの今度なさるお芝居の時でも結構だと思うんで、またぜひあのお出かけになっていただけたらと思いますよ。
はい、よろしくお願いします、
はい、お疲れ様でした。はい、続いてお嬢さん。
はい、ラジオ初めてだったんですけど。
あ、そうですか。
はい、
う
ん、楽しかったです。
そうです、
また出させていただき
たい。いやー、もういつでもいらっしゃってくださいよ。
お願いします、
ね、はい、今もう学大 FM サブパーソナリティアシスタント大募集中でございますんで、早くやらないとあの決まっちゃうかもわかんないからね、先にああいう人たちがいっぱい、は
い、
ほらもうだんだんと、
そこから来るんです。
そう、だんだんここが一応ここはあの海岸沿いなんだけど、
そうなんだ、
だんだんほらあの爬虫類が両生類みたいになってどんどんこっちに来ちゃうみたいなことです。
気が抜けませんね。
そうそうそう、まあそんなことでね、冗談抜きしてまたいつでも遊びにお出かけになってください。
はい、ありがとうございます、
はい、最後になりますか。
はい、めっちゃ喋れて楽しかったです。
はい、お嬢はもう何も悔いないでしょ。
いや、まだまだ喋
り
たい。
まだな、
足りないです正直。
そうなんだ、
毎回消化不良でおります。
ああ、そうですか。まただからよかったら遊びにいらしてください。
は
い、
全然呼んでください。
はい、 ね、今日なんか超こんなん面白かったのにアニソン祭
そうちょっと
こんなん告知できなかったけどね、
はい、軽く告知、はい、10月20日土曜日、昼1時から、渋谷レックスでライブします。アニソンライブなのでよかったらアニメに興味ある方いろんな多分アニメ歌うと思いますのでぜひ来てください、
はいはい、ブログなんて言いましたっけ、
はい、脳内清掃員アキコの道です
これは脳内清掃員、はい、また聞いてると長くなっちゃいそうなんであえて聞きませんけども、はいはいまあ、そちらの方のブログを訪ねていただければと思います。今日も久しぶりのちょっともう B型帝国軍団の襲来にそのままもタジタジでしたけども、まあ、楽しかったです。ありがとうございました。さあそんなこんなで次回10月16日火曜日はアシスタントに池田彩子そしてゲストにはそんな彩ちゃんの、まあ、加盟されますアイドルユニットカラフルバードのメンバー、あすみさん、みくさんに、お越しいただきまして豆腐ソングプロジェクトに行ってですね、豆腐レディーとしてですね彼女たちに歌唱パフォーマンスしていただくということでその全般についてのですね全貌についてのご紹介をしてまいりたいと思いますのでリスナーと関係者の皆さんにはご期待いただくとともに学友のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきつつご情報をご参加ご聴取ご参加いただけたらと思います。来週は豆腐ソングもうこれバッチリ豆腐レディーまた用意してやりますんでお出かけになっていただきたいと思います。自転車後ろやりますか。ちょっと豆腐マンの後ろでやりますか。仮面ライダー的なバイスクル、そのアクションがよくわからない。それよくわからない。
声は発しないんですね。
はいはい。いや声も発しますよ。
発します。
声も発します。いや別にそのあのそういうあのあの体を具合悪い人じゃないから別に。
そうです。
全然大事ね。はい。これからが彼の時間ですか。
これからです。
これからが彼の時間、
ね。楽しみにしてます。
はいはい。もうそうなんですよ。もう終電間際は彼の時間ですから。
わかりました。
はい。そういった意味で言いますとね。まあ放送後もしお時間もありましたら皆さんねよかったら一緒に楽しくまあお食事なり、ドリンクなり楽しんでお帰りになっていただけたらと思います。さあそんなこんなでお約束ですけれども学大 FM お約束私が、そんなこんなで、学大 FM ではまたと申し上げましたら皆さんで元気に来週というコールでお開きにさせていただきたいと思いますけども皆さんよろしいでしょうか。
はい、
はい、それではオーディエンスの田中さんね野沢浩紀のね、浩紀さんそして、大場さんよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、来週の入り時間とか分かってますか。大丈夫ですか。大丈夫とか言ってじゃ
タレント並みです
タレント並みですよもう本当にもうだから来週からコーナー作った方がいいかなと思ってるぐらいなんでね。はい、まあ、そんなこんなでじゃあ締めてまいりますけどよろしいですか。はい学大 FM ではまた
来週
はいそれではみんなで楽しく飲みましょう。
イエーイ、
イエーイ国旗について話すぞ。
話すぞ。カモン。YJFM、こちらヤルジャン FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。